Don't say it.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの
声。 Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV などアップルにまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2515回4月25日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはリスナーが知らなさそうな漫画です。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。ライトノベルをコミカライズしたやつで、狼と香辛料っていうのがあって、最近また読み始めてます。アニメも今ちょうど新しいやつがやってるので、ぜひよかったら見てみてください。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。今ちょっと考えているのはベトナム語のマンツーマンレッスンです。漫画をテキストにしてマンツーマンでベトナム語を教えてもらえば、かなり早く上達してリスナーの皆さんが知らない漫画を紹介できるかもしれません。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
知っているかもしれませんけれども、黄泉のつがいというのがありまして、鋼の錬金術の作者荒川ひろむさんの作品です。日本版のアガレンのような雰囲気の物語です。ミラです。
PDX でイベントの告知が出てましたのでご紹介です。プチ AUGM in 札幌居酒屋バージョンと題しまして、来たる5月23日木曜日、札幌市中央区にあります富士会館ビル、アップルクラウドユーザーグループ主催プチ AUGM in 札幌が開催されます。登壇者としては当番組レギュラーでもいらっしゃいます大井先生、トリニティ株式会社さんからはピンクさん、スターテックドットコムの福島さんが登壇される予定です。参加費用は5000円で、当日会場にてお支払いということになってます。翌日には北海道ビジネス IT フェスというものも予定されているそうです。ということで、タイトルが居酒屋バージョンとなってますので、フランクな感じでされるイベントなのかなという、あ、ごめんなさい、ビルの名前言いましたけども、お店の名前、グランド居酒屋富士札幌すすぎの店というお店でされるんですね。
いいですね。
ハルさんどうですか、頑張ってよ、他に。
いやいやいや、ちょっと無理ですね。行きたいですね、札幌って。最後に行ったのってもう多分10年以上前だと思うので、はい、20年ぐらい前かもしれない。
それってお仕事で？
いや、その時は仕事じゃなくて、単に観光で行きましたね。札幌には私のすごい大学の本当にお世話になった恩師が今いらっしゃるので。
あ、分かった。青年を大衆だけって言った人でしょ。
フランスじゃないですね。
そこまで、そこまで。
そこまで
じゃないですね。すごい、驚いていますね。
その方は今北海道でも教鞭取っておられるんですか？
もともとそうなんですよ。大阪の大学やったんですけど、現在は北海道の大学で、はい。はい、教鞭取
られて。今も。
今もですね、現役でされてるので。はい、お会いしたいなと思ってます。
じゃあ行きましょうよ。1回だけしか札幌は行ったことないです。
うーん、
ツーリングで
1回だけ。
あ、ツーリングで。へえ。
北海道の皆さんぜひ参加できるようであれば行ってください。 で、先週は私ちょっと驚きのニュースありまして、テクノエッジにあった記事で、 iPhone でファミコンからゲームボーイ 64DS まで遊べるエミュレーターデルタ、アップストアで無料配信、その場セーブや各種コントローラーも対応という記事が出ていました。4月の初めの方の配信でニュースを取り上げた時に、 Apple のデベロッパーの新しい更新された内容に iOS でエミュレーターをアプリとして出せるという旨が書かれてるっていう話を取り上げたことがあります、
うん、
あの時はまあこれでエミュレーター出てくるのかなって、そんなの許されるのかなとか言ってたら、本当にアップストアに出てきました、
うん、
この記事で紹介されてるのはデルタというアプリで、日本国内でもダウンロードできますということで、実際私ダウンロードしてみたらこれできたんですけど、
うん、
実は最初に、この番組の編集するのに朝4時頃起きてたんですよ。
早
で、ネットに出たら、海外のいろんなアプリの情報サイトとか、X のポストがこう見えるから、見てたら、iOS エミュレーター、アップストアなんとかで書いてるから、出てきたんやと思って。で、見たら、それはすぐにアップルが取り下げられたんですよ。どうも後で分かったんですけど、オープンソースでそういうエミュレーターのソースが上がってるのを丸々使って投稿してたみたいで、でそれで下げられてしまって、でその次に Vimy っていう BIMMY で Vimy っていうアプリだったんですよ。それをね、今すごい出てるって海外では書かれてたけど、私もダウンロードしてみたんですよ。でも全然画面が変わらないから、これはおかしいな、動けへんのちゃうんかと思ってて、そういうアプリが出てるよって私 X にポストしたんだけど、でお昼頃見たらもうそれアップストアになかったんですよ。
あら。
もうないのと思ったら、代わりに出てきたのがデルタっていうアプリで、で、これがこの記事で取り上げてるアプリなんですけどね。で、これもダウンロードしてみたら、ちゃんとできて、ファイル参照のとこ押したらちゃんとそれ見に行くんで、あ、ちゃんと動くわ、これは、と。メニューを見てると、ここにもありますような、ファミコン、スーファミ、で、ゲームボーイ、ゲームボーイアドバンス、64DS が、そういうデータが用意されれば動くっていうことになってるみたいです。これは偉いもんが出てきたなと思いました。でね、無料で広告も出てこないんですよ。また、Apple も審査により一切のユーザーデータを収集していないことが確認されてるということでね。前にヨーロッパでもうアップルが裁判で負けて、アップルストア以外のところからでもアプリを購入できるようにするっていう、課金を払えるようにするっていうのをね、認めましたよね。でも早速それ始まってまして、EU 圏ユーザーへのみが使える代替マーケットプレイスで、アルトストアパルっていうものがあるんですよ。そこでもこのエミュレーターは配布されてるそうです。
は
い、実際それを設立した共同設立したメンバーの人が作ったアプリのようですね、このデルタというのは。記事の書かれ方によりますと、アルトストアパル以外にも代替マーケットプレイスはいろいろあるみたいです。
へ
ー。で、最初ビミーっていうのがあるって私言ったじゃないですか、2番目に出てきたの、
はい、
あれ後で記事で読んで分かったんですけどね、それビミーをアップストアに出した開発者の人本人が、このまま行くとアップルにアカウントバンされるんじゃないかみたいな、なんか思う、だんだん心配になってきて、それで自分で下げてしまったんですって。
それなんか、後ろめたいとこがあったんですかね。
まあ、そう、まあそうでしょうね。
だけ、エミネーターやからね、いろいろな気持ちが交錯するのはわかりますよ。それによって、自分のアップルデベロッパーアカウント剥奪されたら、黙りませんからね。
ちゃんとデベロッパーの開発のガイドラインに乗っ取って作ってれば気にする必要はないはずなんですけどね。まあ
でも手のひら返したみたいに急に、あ、やっぱりこれこれと言ってなんかこう、やりかねないじゃないですか。ええー、みたいなね、ちょっと、いうことで、これ、デルタってアプリ私も入れたけど、
はい、
オープンで使えるゲームボーイ向けの LSDJ っていう打ち込み音楽作成ソフトがあるんですよ。それ入れてみたんですよ。
はい、
で、それ入れて、ゲームボーイのメニューからそのファイルを読み込んだら、ちゃんと出てきました。
へ、
うん、で、今そこで作曲した曲をね、流しましょう。
お、
ちょっと間違え、
素晴らしい。
ね、早速今日打ち込んでみたんですよ。うん、すいません。
すごいぞ。いいじゃないですか。なんか、モンスターが出てきてそうな。
出てきそうですね。
ね。
ウルトラQをやったつもりじゃ
ない。ごめんなさい。すいません。ごめんなさい。申し訳ない。申し訳ない。
いや、だからもう、あ、これちゃんと動くんやと。
はいはいはい。
ことでね、分かったんです。
へ
ぇー。LSDJ ずっとやってみたかったんで、LSDJ の姉妹品って言うとおかしいけど、中華ゲーム機のネイティブで動く別のまた人が作ったやつがあったんで、それでずっと私中華ゲーム機でやってたんですよ。でも iPhone でやりたかったんですよ、ずっとね、それ。で、やっとこれで iPhone でもそういうことできるようになったんで、これは嬉しい。
あれですか、打ち込むときのインターフェースは異性って作ってるから、もうすんなりとやれたと。は
いすんなりっていうか、ゲームボーイのあの十字キーと AB ボタンだけで入力するからめっちゃ大変なんですよ。
はいはいはい。すんなりではないと。
そうそうそう。
こういうエミュレーター、デルタっていうのは、対応ゲーム機が、まあ、任天堂のやつばっかしなんですけど、
はい、
今後、プレイステーションとか、 Xbox とか、はい、他なんかありましたかね、ゲームコンソールって。
だから、ネオジオとか。
昔のやったら、あ、そうですけど、そうですね、ネオジオとか、うん、セガサタンとか、とかですね、うん、そういうのが出てくるかどうかっていうところですね。私持ってたカセットビジョンとかですね。
カセットビジョンね。
はいはいはいはい。ブロック崩しね。
ファミコンの前のやつでしょ。
ファミコンの前ですね。
お金持ちの子しか買ってもらえなかったやつです。
あ、そうそうそう、そうなんですよ。そして僕もお金持ちの子に入り浸ってやらせてもらってましたよ。
ね、存在も知らんかったよ、それ。持ってるやつだ、漏れんかった。
あ、そうか。
そういうの、どこまで対応したエミュレーターが出るのかどうかというところと、はい、もう一つは、任天堂なり、ソニーなり、マイクロソフトなりが、iOS 向けエミュレーターに対してどういう対応を取るのかっていうのが、ちょっと気になるところです。
もちろん、カセットのゲームデータを ROM のファイルにしてゲームにね、取り込むっていうこと自体、はい、著作権運動が言われるのは、もうこれはもう、間違いないとは思うんですけど、
うん、
時代が、コンピューターがすごい小さくなって性能上がっていくっていうのが何年も繰り返した結果、うん、我々が子供の時体験したファミコンが、今もうちっちゃいちっちゃいものになってるんやなっていう気がするんですよね。別に著作権をないがしろにしろと言ってんじゃないですよ。ウェブブラウザーでも本格的に動いてしまうわけじゃないですか。
そうですね。
今そういうデータ、小さなデータがね。うん、どっかでそういうふうなもうゲーム機なり携帯電話の上で扱う時の、何かメーカーとしての態度というか、を出したかったんじゃないのかなという気がするんですね、私、こういうの見てて。
ただこれは任天堂なりソニー自身がやってるわけじゃなくて、あくまでもそのアップルがこう開放したというところで、今メジャーところって任天堂、ソニー、マイクロソフトと何らかの裏での話し合いがあったのかどうか、あるいはそういうのなしにアップルが突っ走ってるだけなのかっていうところですね。エミュレーターは私使ったことはないですけど、おそらくネットで違法にアップロードされてるようなやつでも多分使えるんだと思うので、各メーカーにとっては面白くない話なんですよね、やっぱり。
そうでしょうね。
うん、
あれを忘れてはいけませんよ。Mac でプレスと動くエミュレーターがパッケージで売られたことあったじゃないですか。はい、
ありましたね。
なんていう名前やったっけ、あれ。バーチャルゲームステーション。
ああ、そうです、そうです、そうです。
思い出した。1999年1月5日のマークワールドエキスポサンフランシスコ展示会場のレポートの記事が PC ウォッチさんが書かれてて、そこに、黒山の人だかりって書いてある。そうそうそう。その時ね、エキスポ価格の49ドルでこれが販売されてて、販売コーナーも大忙しい。ソニーが告訴するので展示会の後は販売できなくなるって噂も流れてるって当時書いてますね。
コネクティックス社。
そう、コネクティックスで買うたんですよ、これ、私。遅いね、動けねえ。
あ、そうなんですか。
そう、で、Mac の CD にプレステのディスク載せて読ますんやけど、読むのが遅いね、まず。
これ、英語版のウィキペディアによると、最終的にソニー自身がコネクティックス社からこのバーチャルゲームステーションの権利を買い取ったみたいですね。それでも販売やめさせたと。
っていうのがね、ありましたね。うん、古いゲームが好きな人たちにとっては、アップルがその辺もう面倒見てくれて、課金さえしてくれたら、そのゲーム使ってくれていいですよぐらいのことをやってくれへんかなって思うんですけど、無理ですかね。
任天堂自身もスイッチ上のオンラインストアでレトロなゲーム配信あったりしてるんで、そこともね、ぶつかりますからね。
今、そのアプリの中にゲームボーイの対応も書かれてましたけど、ゲームボーイではあれなんですよ。最近ヤフーニュースでテレビで紹介されたということで、車窃盗に新手口、ゲームボーイ、価格は490万円。その場で鍵が作られる最強ツール、警察も情報収集っていう記事が出てまして、車って最近無線でワイヤレスキーでね、離れたところでもドアロックは解除してエンジンかけたりできるじゃないですか。
はい。
で、今、家の玄関に車の鍵を置いてて、それでも車取られるのがあるでしょ、う
ん、あるみたいですね。
家の中にある鍵の電波をブーストして強くして、それを車の方にぶつけると車がそれで解除されちゃうっていう。
うん
う
ん、
だから家の入っても車の鍵を鉄の缶の中に入れてるっていう人がテレビ前に出てきましたけど、それよりももっと巧妙に出て、ゲームボーイっていうのは任天堂のゲームボーイとは関係ないんですよ。見た目がゲームボーイっぽい形してるから、それで通称ゲームボーイって呼ばれてるだけで、液晶があって下に十字キーがあってボタンがあるんだけど、ボタンの数がね、ちょっと多いんですよ。 手口が歩いてこうやって実際使ってるところの映像を見たら、
うん、
最近三原純子さんのランドクルーザーがこれによって盗まれたんですって。
うーん、
それでもテレビで随分話題になったと。
ランドクルーザーすごい狙われますからね。
ああ、そうなんですね、やっぱり。
うん、
高いね。
うーん、
ゲームボーイっていう名前の犯罪用の機械が490万円もするんですけどね。
うん、
でもやっぱりヨーロッパで販売されてるらしいけど、それを使うとリレーアタックっていう方法で、ドアの解除もできるし、エンジンもかけれるって、それ、鍵なくした人が緊急で開けれるようにっていう仕組みで作ってあるのを悪用してるらしいんですけど。
ああ、なるほど。
キーエミュレーターっていうね。エミュレーターのキー数、そんなことで使うな。よりによってゲームボーイって名前で呼ぶのはどうかなと思いますけどね。ゲームボーイがなんか悪者になってるじゃないですか、そうなったらね。実際にギガジンさんがこのゲームボーイっていう車を狙う機械のことを記事にしたのは2021年っていうから、業界の中では結構前から知られてるものだったようですね。さあ、ハルさん出番ですよ。ハルさんがどうしてもこの記事を話題にしてくれというので、ロケットニュース24から持ってきました。
はい。
最強歌詞、カールへの提言。今、最も喜ばれる関西土産に私が言いたい、たった一つのこと。という記事で。
明治のカールですね。
ええー。もう、10年ぐらいになります関東方面っていうか、関西の、ね。関西以外でしか売ってない。
そうですね。
2017年。
お
これ、売上低迷が理由で、販売エリアを西日本限定にした。
うん、そうなんだ。販売するとこ減らすと、さらに減るような気もするけど、そうなんだ。
販売地域は関西地域以外っていうことだから、まあ大阪だけじゃないんですよね。滋賀、京都、奈良、和歌山に限定するとね、うん、当時発表していました。
これ、関東に住んでる皆さんとしては、カールは食べたいって思うもんなんですか？うん、
ね、好きな方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、
うん、
別に私はカールなくてもいい。
さっき、スミレさんいる時にも聞いたけど、同じこと言ってた。
ですよね。確かに、関西とかに行った時に、カールとビールみたいな感じで、おつまみ的には良かったんですけど、若干というか、まあまあ、パサパサ感が強烈なので、お酒は進みますが、はい、そこまでパサパサしなくてもいいなとかって思っていたんですよね。うん、ということで、他のおつまみでもいいかなということで。
いや、まあまあね、
なるほど、うん。そういう感じ。
この記事で出てるそのリンクによると、愛媛県松山市でふるさと納税の返礼品。
マジか。愛媛、ふるさとで作って、ああ、工場あるって書いてるね。
そうですね。
はい、
四国明治松山工場は全国で唯一カールを製造しているというところですね。
知らんかったわ。マジか。
じゃあそこ攻撃されたら世界中でカールが食べられなくなる。
そうですね。ですね。
そうね。春さんは割とあれカールはやっぱり押していきたい感じなんです、
う
ん、
そうですね。私このカールの薄味大好きですね。
うん、薄味はね、カレー味が良かったよ。
いや、薄味ですよ。
人と違う味を言おうと思う。
カレーはでもあれですよね。ちょっとレアですよね。
うん、そう。カレーってそんなに売ってなかった
の。そうそうそう。薄味がチーズなんですよね。
でも買うとしたらカレーばっかり買ってましたね。
へ
ぇ、チーズだってあれ、なんかこう吹いてるやつ匂うもん。
あ、チーズ。私もちょっと苦手でしたね。
あの匂い、
うん。
あ、ビールに合うのよ、でも。
ビール
そればっかり。そう、ビール基準。
この記事書かれた岡田ゆかたん。
ゆかたんさん。
はい。は、主張としては、ミニサイズを作ってくれと。
ああ、入れ物、一袋が大きいんですね、サイズ。
そうですね。関東へのお土産としては、大きいサイズだと、スーツケースに入らない、いっぱい入らないと。
はい。
いう袋も入ったらせいぜい、みたいなこと書いてました。
はい。
なので、ミニサイズを出してほしいということなんですが、ミニサイズがあれば、関東の皆さん嬉しいでしょうかね、はい、お土産で。どうなんでしょうね。
どうなんでしょう。まあ、ちょっと、私の周りでは、うん、まあ、そうでもないからっていう。すいません。正直すぎるな。
関東は向こう晴れるメーカーですよ。やっぱり、山吉のポテトチップスシリーズ。
山吉？
山吉って知りません。
知らないですね。
わさビーフ作ってるとこ。
知らないです。
山吉ですよ。ラジオのコマーシャル知りません。山吉ってすごい、攻めてる会社で、 その、いろんな味のも作るんやけど、その、うん、深夜ラジオの提供についてること多いんですよ。
へ
ぇー。で、一時ね、ポッドキャストじゃないんやけど、ネットラジオにもスポンサーしてたことがあって。
へぇー。
この番組始めた時思ったんですよ。山吉さん提供になってくれへんかなって、すごい思ったことあったけど。でも、うちの番組聞いてて、ポテトチップ食う人そんなにいるかなと思うんだからね。
わさびーフね。美味しいよね。
いや、わさびーフよう売ってますよね。
美味しいですよね。
うん、ね、あれこそ、ビール合うでしょ。
ビール合う。最高最高。ね、うん、美味しいよ。
三浦さん説得するときビール持っていったら何でも言うこと聞いてくれるじゃないです
か。あ、もう私はもう、喜ぶと思いますよ。地ビールどっかで買ってきましたって、あーみたいな感じを。
ベトナムはいろんな種類、ベトナムのビールがあるので。
もう大量に買ってきてください。送っていただいても結構ですよ。
安いビールがいっぱいありますよ。
もうそれでもいいです。いろんなビールが飲みたいです。はい。
そんなビールと AI をこよなく愛する三浦さんに、さっきちょっと見ていただいてたの。
はい、
山蔵アットマーク AI エンジニアさんって方が X で、待って、チャット GPT ってまさか入力画像のファイル名をカンニングしてる？チャット GPT に視力検査の記号を読ませてたんだけど、画像のファイル名を、これファイル名ですよ。左方向 .jpg にしてたら、何回試しても左と答えてたのに、ファイル名を、これもファイル名ですよ。右方向 .jpg に変えただけで、右としか答えなくなったと。画像は視力検査の時のあの丸の左側が穴開いてる方のものなんですよ。うん、
はいはいはいはい。
だから右で答えるのはおかしいんやけど、画像の内容を見るとファイル名だけで答えれんじゃんがと。
なるほど。
指摘です。はい。
可能性ありそうですね。
で、この方のそのXのポストね、追いかけていくと、
うん、
深い考察をされてまして。
人間らしいって言ったらまた怒られるので、あれですけど、はい、人間もそうするじゃんっていう。
そうそうそうそう。
そうそうそうそう。
この挙動からもう一つ言えるのが、チャット GPT は視力検査の記号が読めないということ。特に左方向が極端に苦手で、右と答えることが多い。おそらくアルファベットの C に引っ張られてるんだと思うと。
なるほど。
C っていう形と右が欠けてるのがほぼ一緒に見えるから、認識しやすい。だから割とこう視力検査の記号を与えると、だいたい右っていう答える、C って右を答えることが多いというんですね。
うん。ディープラーニングの基本の基本は、あの確率なので。
あ、チャット GPT の視力はめちゃくちゃいいってこの方言ってて、画像貼ってるんですけど、私の目から見たらちっちゃい点にしか見えないんですよ。
うん。
でもそのちっちゃいのを拡大したら丸とか星とか四角なんですよ。
うん、
これがチャット GPT はちゃんと確認できてるっていうレベル。
あ、見てるわけじゃないので。
そうですよね。
うん。
そうそうそう。データ見てるんですよね。
うん。
はいはいはい。人間の肉がね、見づらいもんでもチャット GPT に渡したら、はい、これってすぐわかるっていうのはすげえなっていうのはなんか、
う
ん。
そうですよね。そう。私の会社で、定期検診やってて。
はい。
私も先日、定期検診行ってきたんですけど。
はい。
何年間に一遍、会社のお金でサポートしてくれるということで、CT をやらせてくれるんですよね。
うん、
いわゆる人間を輪切りにしてくれるわけですよ。表現的には。そして、脂肪がどのぐらい溜まってるかとか、はい、肺が大丈夫かっていうのを検査してくれたんですけど、
はい、
最近 AI でダブルチェックしますということで、だから人間でも300枚ぐらい一人につき見るんですって、輪切りにしたもの。やっぱり人間だと疲れても来るし、あのミスもするということもあって、人間チェックとプラスアルファでもう AI でもチェックしますって書かれてるんですよ、下に。
はい。
おー、すごいと思って。時代は進んでるなって。
カルテのデータを与えると、それを判断するってことですか、
はい、多分、病状の学習をしてるんでしょうね。
そうですね。
画像の。そうすると、この辺怪しいんじゃないかっていうのを多分医師に通知してくれて、医師が最終チェックで、本当に悪いのか、いいのかって、はい、大丈夫なのかっていうのを判断してくれて、後で報告してくれるらしいです。はい、うん、すごいな。
それで、普通の人間ではなかなか見分けがつかないような病気のもとが発見されたっていう事例もあるようです。う
ん、すごいですよね。
CT スキャンって穴の中に寝転んで、
はい、
ベルトコンベアみたいな感じで入っていくあれでしょ？
うん、あれ。
あれ嫌い、あれ嫌いよね。
おー、私全然平気ですね。
え、平気ですか？あと、切られるわけじゃないけど、輪切りにした画像をよく見るわけじゃないですか、テレビで。
はい、はい、はい。
切られるんじゃないかっていう。
いや、
レーザーが飛んできて、切られるんじゃないか
っていう。それは、
もうバカだからさ。 うん、バカだからそんなことばっかり考えながら、あの輪っかの中を通過しますね。
あの通過っていうか、ほら入ってずーっとしばらくじっとしてるわけじゃないですか。
はい、そうですね。
で、あれ動いたらあかんからいうことで、去年行った時は手足動かないようにベルトで固定されてたんですよ。だから身動きできないの。その手品でほら、このなんか人体切断なんかの時、手足こうくくりつけられてるじゃないですか。
はいはいはい。
あの感じなんですよ。あの感じなんです。で、コロナやったからマスクつけてたんですよ。
はいはい。
だから、人間って弱いもんでね、うん、暗い部屋に誰もおらへんところに寝転ばって、両手両足固定されてマスクつけてたら、ちょっとしたパニックになって、
あら。
マスク外してくれって自分でマスク取られへんから、これから20分か30分このマスクつけたまま狭いとこ入って自分が正気でいられるかどうかちょっと自信なくなってきて。
なるほど。
で、手元のブザーガンガンガンってブザー押しまくったら、
はいはいはい、
係員の人が、ごっつい嫌そうな顔して、何ですかみたいな感じでやってきて、マスク取ってって言って、しゃあないなみたいな感じでマスク取られて、で、20分間。入ってたんですよ。
そんなかからないですよね。
いや、かかりますよ。
いやいやいや、私も、かかったことありますけど。
何分ぐらい
?10 分なかったんじゃない、
うん、いや、10分かかんない、
ね。
あの、
入ってね、入って、1曲目、これから何々歌いますって頭の中で歌うんです。じゃあ、気紛らわすようにね、頭の中で。はいはい、で、歌って、で、次の曲は何々って言ってて、10曲ぐらい歌ってんねんけど、まだ終われへんねやんか。1曲3分ぐらいの歌、10曲歌ってんねんけど、まだ終われへんってことは、だいたい30分ぐらいは入ってるってことですよ、だから。
うん、じゃあ、あれですかね、精密な。
MRI かな。MRI。
でも MRI もそんなにかかんのかな？
最初の頃のやつは、あの、頭の向こうが板になってて見えへんかったんです、向こうが。うんうん、めっちゃ怖かったの。行き止まりのとこは頭突っ込んでるから、真っ暗なんですよ。
うんうんうんうん、
で、それでガンガンガンガン言うのだけ延々聞かされる状態ね。
あ、今調べたら MRI は検査結構時間かかるようですね。
あ、そうなんですか。
うん、
途中からなんか新しい機械になりましたってまた行った時に、突き当たりがなくなって穴になって、あの、ポカーンと切り取ったみたいになってて、向こうが見えるようになってて、そっからちょっと安心できるようになって、あ、外見えてる。
はいはいはいはい。じゃあ、なんか機械とかにもよるんですかね。私が経験2回しかないんですけど、
はい、
2回ともその電気がついた部屋で、本当に5分ぐらいで終わっちゃうっていうので、
で
ね、あ、機械によるのかもね。
はい、MRI と CT の方が一般的な時間は短いようですね。
じゃあ私は CT でした。
MRI は検査内容によっては1時間ぐらいかかることもあるんですね。
もうね、1時間で絶対耐えられない。30分でも、もう早終わってくれってすごい思って。
それは暗闇だとさらに怖いですよね、確かに。
そうですね。
私も大概年だけど、私のもっと年上の人もね、入るでしょ。やっぱりおばあさんなんかもう怖がって嫌、嫌言うらしいですよ、やっぱり。
そうだよね。
キャノンメディカルシステムという MRI 作ってるメーカーのホームページによると、
はい、
頭部 MRI 検査は20分から30分。
はい、まあ、かかる。
心臓 MRI 検査は1時間程度。
うわぁ、かかる。
心臓の方はかかるみたいですね。
4月18日、与田金歩さんからいただいてまして、ウディオについてコメントします。はじめに33秒の曲が2曲作成されます。できた曲の前にも後にもさらに33秒追加可能です。とても簡単なので2分程度の曲ならすぐにできますと。実際与田金歩さんがお作りになった曲を X に投稿していただきました。ちょっと今聞いてみますんで。あ、ちゃんと日本語で歌ってる。
歌ってますね。
ノリノリ。
うん。ちゃんと繋がってますね。これビデオの波形が出てるけど、これも一緒に生成されるんですかね。
どうでしょう。
どうでしょうね。
ねえ。
はい、まあ出てくるんでしょうね。
ねえ。はい。UDIO、UDIO という生成 AI 音楽を手軽に作れるという素晴らしいものが。あれ、今 YouTube でもこの UDIO は随分話題になってますね。
そうなんですね。
結構音楽関係 YouTube やってらっしゃる方も随分話題にされてますよ。
私、全然ボカロの方を追っかけてないので分からないんですけど、その、
はい、
今現在どうか分からないですけど、かなり声が滑らかなような気がするんですけど、人間に近いような気がするんですけど。
はい。ボカロ自体も随分進化してますから、
だいぶ人間らしくはなってるんでしょうけど、
YouTube でほらゆっくりしていってるんで、あれはわざとああいう味わいでやってるからやと思うんですよ。あんな普通にこう変な喋り方に聞こえるのは。
もうちょっとなんとかならないのかなって言って
もまあ、あれはまああれもやと思って割り切りましょうよ。ひょっとしたらですけどね、顔も出さない YouTuber の人も、本当はそれ生成 AI の声の合成語に喋ってるのかもしれないっていう。
可能性はありますね。
そう、なるかもしれないですね。
いや、私、YouTube で何気に見てた、最近は昭和時代のいろいろこう紹介したレトロな、あの動画こう見たりしてるんですけども、ちょっともうどれかわからないのを聞き流した、流し見してただけなんですけど、あの本当に人間の男性のような声なんですけども、しょうもない読み間違いがあったんですね。漢字の。字幕は出てるわけじゃないんですけど、あれと思ったらそれ多分音読み訓読み間違ってるだけなのかなと思ったんですけど、これもしかしたら合成音声なのかなとその時思いましたね。気づかなかったんですけど。
可能性はありますよね。4月16日、PCMac CVS さんからは、机の上をすっきりさせたいと思っていた矢先、その手があったかと気づかされました。ありがとうございます。ということで、自分のお部屋でしょうか、シーリングのところにちょうど電源通ってる天井のレールがありまして、そこにホームポートミニが黒いもんですね、2つ付けられてるのが写真であります。
作っちゃったんですね。
ねえ。すごい。
すごい。
これ別に私が発案してるわけでもなく、X にポストしている方の話を私が読んでただけなんですけど。
はい。まあね、2台しっかりついてますね。
ついてますね。皆さんもつけてみてはいかがでしょう。
ああ、そんなに音楽聞かないから。
そうなんだ。はい。あと4月14日、モロメイさんからは、海外旅行に行くならと妄想しながら、アホモならそのまま使えるから便利と思い、アホモと契約してみました。前回はデータ移行がうまくいかなかったが、今回は iPhone 同士でスムーズに終わった。アホモは eSIM クイック転送にも対応になってるから、eSIM も試してみるか、といただいてましたが。あ、そうなんですね。iPhone 小町のジュンさんもアホモにするとこないとちょっと言ってましたけど、
そうですね、結局どうしたんでしょうね、
わかんないです。
多分そのままのような気がしますけど、
諸前さんもう一ついただいてまして、 iPhone 同士のデータ移行を無事済んだと思ったのに、ログイン時のパスワードが違うパスワードを拾ってきたりするのだが、いつぞやの回のワンボタンの声でログインパスワードの件上がってなかったかなといただいてまして、ん、 iPhone のログイン時のパスワードが違うパスワードを拾ってくる、あ、データ移行時に、それはないと思うね。
iPhone のパスワードというか、多分サファリとか使っていろんなウェブの
ログインのパスワードの話はニュースでね、ありましたけど。
諸明さんがおっしゃってるのはそのウェブサイトのパスワードの話。
あ、そうかそうか。ウェブサイトそのものか。キーチェーンで管理してるパスワードね。
が違うパスワードを拾ってきたりする。おそらく、キーチェーンの中に複数のパスワードを記憶してるときに。
登録してて、前のがまだ残ってる場合、それに。
それが優先で上がってしまってるんでしょうね。
たまにありますわ、私も。
私はなんかたまにありますね。
複数の、そういうふうなパスワード管理アプリ入れてて。はい。同じパスワードが、複数のとこから、これですか、あれですか、みたいな言われて、大混乱みたいになるときありますね。で、片一方の方は古いパスワードを保存されてて、
はい、
うん。違いますって言われて、ああ、そうか、こっち違うのか。更新してなかったわ、みたいなのは、たまにあります。
おぉ。
Apple News Radio ワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは、Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの不安材料。iPhone のガラスにひびが入ってるけど、忙しくて交換に出せないので使ってて不安とか、MacBook Pro のバッテリーを自分で交換したものの、充電に時間がかかりすぎて不安とかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。今月から4年ぶりに会場を使ってのマグネットを再開します。2024年4月29日月曜日祝日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第4会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は4月27日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。